いつも知的好奇心にあふれるあなたに負けてお送りする今回の探求の旅。私たちが日々ですね、何気なく消費している映画とか、
はい、
あとは深夜のアニメ、あるいはバラエティ番組のお笑いなんかもありますよね。そういった一見ただの娯楽に見えるものの裏側に、実は私たちの社会を縛る見えないルールとか、人間の本質みたいなものが隠されているとしたらどうでしょう？
非常にスリリングなテーマだと思います。
はい。今回はですね、そんな私たちの日常の風景を一変させてしまうような深い洞察の世界へとあなたをご案内したいと思います。
今回私たちが読み解いていく資料なんですが、これはある意味で歴史的なアーカイブと言っても過言ではないんですよね。
そうですね。
ええ。ある一人の人物が2001年から2024年という20年以上の長きにわたって毎日書き続いてきたものすごい熱量と分量の日記の記録なんです。
私も最初20年分の日記って聞いた時は、個人のノスタルジーに身を浸るような内容なのかなって少し考えていたところがあったんです。
誰かの個人的な思い出話なんじゃないかと。
そうそう、そんな風に思っていたんですが、でも実際に資料を読み込んでみるとこれが全く違いました。
ええ、驚かされましたね。
映画のちょっとしたワンシーンとか、友人たちとの本当に些細なやり取りを出発点にしながら、そこから驚くほど鋭い社会学的な考察へと飛躍していくんです。
この記録の突起すべき点というのは、著者の観察眼が常に構造に向かっていることなんですよ。
構造ですか？
はい。なぜ自分はこれに対して違和感を覚えるのかとか、なぜこれに強く惹かれるのかという背後にある仕組みへの問いですね。一見バラバラに見えるポップカルチャーの断片をつなぎ合わせていくと、私たちが無意識に受け入れている社会の形がくっきりと浮かび上がってくるんです。
まさにそこなんですよね。今回はこの膨大な記録の束から、あなたにとって世界の見え方が少し変わるようなアハ体験につながるいくつかの決定的な洞察を抽出して議論していきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。まず私がこの日記の中で最初になるほどなと思わされたのが、空間と人間の関係についての考察でした。
空間ですね。
はい。著者はですね、1989年に公開されたリドリー・スコット監督のハリウッド映画ブラックレインを映画館で見た体験を深く掘り下げているんです。マイケル・ダグラス演じるアメリカの刑事と、高倉健演じる日本の刑事、
そして松田優作演じるヤクザが登場するあの有名なアクション映画ですね。日米の文化的な衝突をエンターテインメントとして描いた当時のエポックメイキングな作品です。
ええ、ただ著者が注目しているのはストーリーそのものというよりも、監督が持ち込んだある種の強引なアジア像と、そこに生じる空間のコントラストなんですよ。
なるほど、空間のコントラスト。
映画の冒頭、ニューヨークの街並みはとにかく乱雑で汚く描かれているんです。言葉もスラングが飛び交うくしゃくしゃの英語で、
はいはい、
それに対して舞台が日本に移ると街並みは不自然なくらい小綺麗で清潔なんですよね。高倉健のセリフもまるで翻訳機を通したようなきっちりとした英語になる。まあ、ここまでは映画の分かりやすい演出として理解できるんです。
ええ、よくある対比ですね。
でも著者がここで鋭い違和感を指摘しているのが、ヤクザのアジトの描かれ方なんです。
裏取引の舞台になる近代的な製鉄所とか無機質な倉庫のことですよね。
そうです。ハリウッドのアクション映画なら、ああいう工業的な空間での銃撃戦ってごく自然な風景じゃないですか。
お決まりのパターンですね。
ええ、でも日本の統制が取れた清潔な工場でヤクザが暴れ回ると恐ろしく不自然に見える。著者はその発見を書き留めているんです。私最初は単に昔の映画のへんてこな日本描写へのツッコミかと思って読んでいたんですが、
そこから一気に哲学的な領域に踏み込んでいくんですよね、この記録は。
そうなんですよ。
著者はこの清潔な空間における暴力の不自然さという違和感を、フランスの哲学者ミシェル・フーコーの監獄の誕生における権力と監視の議論に結びつけています。
ちょっと待ってください。ここでいきなりフーコーが出てくるとリスナーの皆さんも少し身構えてしまうかもしれないので。
ああ、そうですね。
ヤクザのアクション映画とフランスの哲学者がどうつながるのか、もう少し噛み砕いて教えてもらえますか？
もちろんです。フーコーが指摘したのは、近代社会というのは規律と監視によって人々をコントロールする社会だということなんです。
規律と監視。
はい。そしてその象徴というのは、明るくて見通しが良くて清潔で全てが計算された空間なんです。
近代的な製鉄所とか、きれいに区画整理された日本の都市空間というのは、まさにこの管理された空間の極致なんですね。
なるほど。誰もがルールを守るようにあらかじめデザインされた空間ということですね。
その通りです。そういう管理の行き届いた清潔な空間では、 暴力とか犯罪というのは単なる悪ではないんです。システムに対する強烈なエラー、あるいはノイズとして極めて異物感を持って立ち現れてしまう。
システムへのエラーですか？
ええ。アメリカのスラム街のような乱雑な空間、つまり管理が行き届いていない空間では、暴力は風景の一部として溶け込みます。でも日本の清潔な工場ではそうはいかない。映画というフィクションのフィルターを通すことで、私たちが普段無意識に感じている空間の清潔感と人間の行動規範の密接な関係が暴露されてしまったわけです。
すごい洞察ですよね。管理された清潔な空間では、暴力そのものが居場所を失う。そう考えると、空間というのは単なる背景なんかじゃなくて、
はい、
そこにいる人間にお前はこう振る舞えと強制するシステムそのものなんですね。
まさに環境が人間を規定しているんです。決戦空論城塞の記録です。
かつて香港に存在した伝説的な巨大スラム、空論城塞を舞台にした作品ですね。無法地帯でありながら独自の生態系を持っていた迷宮のような空間です。
ええ、著者はここでさっきのブラックレインの清潔な空間とは真逆の空論城塞という極度に狭くて乱雑な空間がいかにアクションの迫力とか人間の創造性を生み出しているかを分析しているんです。
狭いからこそ生まれる動きですね。
そうなんです。狭いからこそ身体的なハンデすらも工夫次第で武器に変わる。空間の制約が逆に人間のエネルギーを爆発させている。ただここで著者のこだわりが面白くて。
何でしたっけ？
バトルばかりじゃなくて、もっと建物そのものを見せてくれって嘆いているんですよ。生活空間としてのコミュニティをもっと描いてくれれば、空間に対する最高の肯定になったのにって。
微笑ましい執着ですが、確信をついていますね。
本当ですね。完璧に管理された清潔な空間が人間を従順にする一方で、無秩序で密集した空間は人間に適応力や反骨精神を求める。空間が社会のルールを作り、人間の体の動かし方まで決めてしまうという事実を、これら2つの映画は見事に証明しています。
空間が私たちをどう定義するのかという視点は本当に面白いです。でも私たちを定義するのは物理的な空間だけではありませんよね。
と言いますと？
社会が求める役割というのも人間を強く縛り付ける目に見えない空間のようなものです。ここから話題は少し変わって、著者の鋭い人物観察に移っていきます。
アイドルと昭和のヒーローについての考察ですね。
はい、この日記には田原俊彦、サッカーの三浦和郎、そして高倉健という一見すると全く異なるジャンルのアイコンたちが並列して語られているんです。
田原俊彦、いわゆるとしちゃんですね。ええ、著者はとしちゃんの膨大な資料を読み解きながら、彼とサッカーの和こと三浦治療の生き様を重ね合わせています。二人とも若くして時代の頂点に立って、
その後世間から嘲笑されるような苦しい時期も経験していますね。
そうなんです。それでも決して自分のスタイルを変えずに現役を貫いている。そこまでは私も確かに似ているなと思ったんです。でも著者がここで立てた問いが非常に鋭くて、
マイケル・ジャクソンへのリスペクトの話ですね。
そうです。マイケル・ジャクソンを心からリスペクトしているトシちゃんが、なぜ自分では作詞や作曲をしないのかという疑問なんです。
確かに興味深いパラドックスです。マイケル・ジャクソンは自ら曲を作り、独自の世界観をゼロから構築する真のアーティストでしてから、
ええ、
もし彼を崇拝してそのパフォーマンスを受け継ごうとするなら、当然クリエイターの道、つまりアーティストになる道を選ぶのが自然に思います。
そうですよね。一般的に言っても、誰かに与えられた曲を歌うアイドルよりも自分で曲を作るアーティストの方が表現者として一段上のステージにいるような風潮ってあるじゃないですか。
よく言われることですね。
でも著者の結論は逆なんです。アイドルとは本質的に作詞や作曲をしてはいけない存在なのだと。
ここがこの考察の最も美しい部分ですね。
ええ。
自分が曲を作るアーティストという肩書きを得れば、ある意味で世間からの評価は得やすく楽になるかもしれません。しかし著者が定義するアイドルとは、与えられた曲とイメージを送り手と受け手の期待通りに完璧に演じきるプロフェッショナルなのです。
プロフェッショナル。
はい、彼は自分を一種の器として扱い、演じ手としての純度を極限まで高めるために、あえてクリエイティブの主導権を手放しているんです。
自分の意思を介在させず、求められた役割を 100% の出力で体現する。それは圧倒的なストイックさですよね。
そうですね。
そして著者は これが三浦和郎の生き方と完全に一致すると見抜くわけです。カズが絶対に監督や指導者、つまりチームをデザインする側に回らず、一生ストライカーという演じ手であり続けるのと同じ美学だと。
彼らは自分がプレーする側の人間であることに異常なほどの誇りを持っています。著者は彼らのように純粋に役割を全うする存在に対して、かつて日本社会が向けていたアイドルのくせにといった見下した視線がいかに浅はかであったかを指摘しているんです。
なるほど。
私たちが彼らの道を極める姿勢をどう評価するかは、この社会の成熟度を測るリトマス試験紙なのです。
役割を演じきるという意味では、もう一人忘れてはいけないのが高倉健です。彼もまた、ある特定の役割を社会から求められ、それを完璧に演じきった人物として描かれていますね。
高倉健という存在は、ある意味で、戦後から高度経済成長期にかけての日本社会の構造的欠陥を一身に引き受けたアイコンでした。
構造的欠陥ですか。
はい。自分不器用ですからと有名なセリフに象徴されるように、彼は決して無能ではないのに、要領の良さや狡猾さを持たないがゆえに常に理不尽な状況に追い込まれます。
日記の中では彼を名もなき一般大衆の代弁者として分析していますよね。現代のアニメやライトノベルによくある異世界に転生して特別な力で無双する主人公とは真逆です。
異世界転生できない現実世界の泥臭い主人公ですね。
そうです。当時の日本の人々は猛烈な経済成長の裏で自分たちが日々感じていたやり場のない理不尽さや抑圧を高倉健の背中に投影していたんですよね。彼がスクリーンの中で理不尽に耐え最後に爆発する姿に大衆は強烈なカタルシスを感じていた。
つまり、トシちゃんもカズも高倉健もそれぞれが社会の欲望や抑圧を映し出す鏡として機能していたということです。彼らの生き様を観察することで、その時代の空気や人々が何を求めていたのかが浮かび上がってくるんです。
エンターテインメントの表層の下に、そんな重厚な社会のメカニズムが隠されているとは驚きです。さて、ここまでは抑圧とかストイックな役割といった少し硬いテーマが続きましたが、著者のメスはもっとくだらない一見するとバカバカしいサブカルチャーやコメディにも容赦なく向けられます。
この領域に踏み込んだ時、著者の分析はさらに熱を帯びてきますよね。
本当にそうですね。まずは2000年代のライトノベルとかアニメ文化を席巻した両ムーゴが春日の憂鬱についての記録です。大ヒットの理由について、著者は SF やファンタジーの壮大な設定が出尽くした時代にキャラクターを絶対化するという発明をしたことだと語っています。
キャラクターの絶対化。
はい。ヒロインのハルヒという存在さえいれば世界観の理屈なんて無視して無限にエピソードが作れてしまう。これを内田の松竹システムと呼んでいるんですが、見事な表現ですよね。
舞台設定や世界観の論理的整合性よりもキャラクターの魅力と関係性が優先される。これは当時のサブカルチャーにおける決定的なパラダイムシフトでした。著者は特に小泉という男性キャラクターがグループ内のバランサーとしていかに完璧に機能しているかという物語の力学そのものを高く評価していますね。
ただ消費するだけじゃなくて物語のエンジン部分まで分解して感心しているのが面白いですよね。そしてバカバカしさの極致として私が一番笑ってしまったのが、
何でしょう。
お笑い芸人アキラ 100% の R1 グランプリ優勝に対する絶賛のエピソードなんです。お盆一枚で裸を隠すあの宴会芸ですね。
ああ、ありましたね。
著者の実家でお母様がテレビで彼を見て絶対に名前を忘れないようにわざわざメモを取っていたという微笑ましいエピソードも添えられているんですが、
お母様も素晴らしい感性の持ち主ですね。しかし、この一見ただの裸踊りに見える芸に対して著者はなぜそこまでの称賛を送ったのでしょうか。
ここが痺れるところなんですが、著者はあの芸を極限のテンションの維持として評価しているんですよ。
極限のテンション。
はい。お盆が裏返って見えてしまったら全てが終わるという放送事故になる究極の恐怖と隣り合わせの状況を、大の大人が紙一重の技術と血の滲むような努力で回避し続ける。あんなバカバカしい目的のために極限の集中力を発揮しているエネルギーに対する圧倒的なリスペクトなんですよ。
真剣なバカバカしさですね。
まさに。
著者はこの精神を、あの国民的アニメドラえもんの主題歌の歌詞に通じる哲学として紐解いています。頭テカテカ、冴えてピカピカ、それがどうしたというフレーズですね。
それがどうした。 藤子 F 不二雄先生のあの素晴らしい作詞センスですね。
ええ、近代社会は常に私たちに効率的であること、意味のある行動をすること、立派であることを求めてきます。先ほどのブラックレインの清潔な空間が求める規律と同じです。
はい、つながりましたね。
しかし大人が真面目な顔をして全く意味のないこと、極限のバカバカしさを追求し突破していく姿は、その効率性への同調圧力を、それがどうしたと一蹴してくれるんです。
なるほど。
これは社会的な抑圧からの最も鮮やかな解放の儀式なんです。
アキラ 100% のお盆ゲート、ドラえもんの主題歌が近代資本主義へのささやかな抵抗としてつながると思いもしませんでした。これぞ最高のアハ体験です。
そうですね。
さて、こうして映画の空間、アイドルの生き様、お笑いの構造と見てきましたが、最後のテーマに入りたいと思います。この20年以上にわたる日記も至るところに登場する著者の愛すべき友人たちとの青春エピソードについてです。
友人たちとの一見すると何の意味もない、他意のないやり取りの記録ですね。
例えば高校時代のクイズ研究会 HQS の仲間たちの話です。真面目な顔をしてマイナーの知識を競い合って、部員がたくさんいて平和だった時代をローマ帝国になぞらえてパックスのリナなんて呼んだりしている。
青春ですね。
あと私が大好きなのが友人たちとの旅行の帰りのエピソードです。談合坂サービスエリアで友人へのお土産に巨大なコロンというお菓子を買ったのに、
買いましたね。
待ち合わせに友人のマサルが遅れてきたからという理由で結局渡さずに自分たちで持ち帰ってしまったという話。本当にくだらなくて、でも最高に人間臭いエピソードです。
しかしこれこそが、この膨大な日記が私たちに突きつける最大のメッセージかもしれません。
と言いますと、
著者は古い映画の俳優の名前、アニメのマイナーな設定、クイズの答え、あるいは巨大コロンをめぐる友人との些細な意地の張り合いなど、社会的には役に立たない知識や記憶を毎日3000文字を超えるような熱量で記録し続けてきました。これは単なる暇つぶしやノスタルジーではないんです。
ただの思い出話以上の意味があると。
はい。社会に出れば私たちはそれは何の役に立つのか、どう利益を生むのかという物差しばかりを押し付けられます。
確かにそうですね。
しかし自分の中にだけ蓄積された一見無駄に見える知識や記憶、友人とのくだらないやり取りやサブカルチャーへの偏愛、それらこそがこの均質化された世界を解像度高く捉え直すための独自のレンズになるのです。
レンズですか？
ええ、そのレンズがあるからこそブラックレインの背景に権力の構造を見出し、アイドルの生き様に哲学を感じ、お盆を持った裸の男に社会的抑圧からの解放を見ることができる。
なるほど。
人生の本当の豊かさというのは、いかに効率よく生きるかではなく、この無駄だけど愛おしいレンズをどれだけたくさん持っているかにかかっている。この日記はその事実を私たちに力強く証明してくれているんです。
素晴らしいですね。役に立たない知識を愛し続けることは、世界を自分だけの色で解釈し直すための最も知的なレジスタンスなのかもしれません。
そう言えると思います。
リスナーのあなたにとって、一見無駄に見えるけれど深く愛している知識や記憶は何ですか？きっとそれがあなたの日常を豊かにしているはずです。
ええ、大切にしてほしいですね。
さて、あっという間にエンディングの時間です。今日の日記の探求を通して、空間のデザインからアイドルのストイックさ、そしてお笑い芸人のネタに至るまで、あらゆるポップカルチャーは私たちの社会のルールや人間の本質を映し出す鏡であることが分かりました。
そうですね。深く観察して自分だけのレンズを通せば、退屈に見える日常もこんなに知的な発見に満ちているんです。
ええ、
知識というのはただ頭に入れるだけでなく、日常に適応して初めて真の価値を持ちます。当たり前だと思っている風景を疑い問い続けること、それこそが情報過多の時代を生き抜くための最も贅沢なエンターテインメントと言えるでしょう。
本当にその通りですね。そこで最後に、この探求を終えたあなたに一つ挑発的な問いを投げかけてお別れしたいと思います。
どんな問いでしょうか？
もし今日の議論のようにポップカルチャーというものが私たちの社会の見えない構造や抑圧をここまで革命に映し出しているのだとしたら、今から50年後の未来の人々が今現代の私たちが熱狂しているエンターテインメントを見たとき、
例えば SNS でバズっている数秒の短いダンス動画とか、 AI が生成したインフルエンサーとかですね。
はい、あるいは流行りのサバイバル番組とか、彼らは現代の私たちの社会に隠されたどんなルールや抑圧を発見すると思いますか？
これは面白い視点ですね。
ぜひ今週末にあなたが目にする映画やテレビ番組、あるいは YouTube の動画を 未来の社会学者の視点で覗き込んでみてください。
きっと新しい発見があるはずです。
今日も最後までこの深い探究にお付き合いいただきありがとうございました。次回もまたあなたの好奇心を刺激する最高の資料をご用意してお待ちしています。それでは。
ありがとうございました。